こんばんは。
経済総合分析手法です。本日は数学と教育と希望についてお話しします。数学がなぜ教育の中で柱になっているかということですね。これが理系の人だけでなくて文系の人でも数学を学ぶということ必須になってますね。それはなぜかなということですね。我々には自然言語って言ってね、国語があるじゃないですか。でそこでまあ論理ってあるじゃないですか。こうなればこうなるってことは言えるじゃないですか、言葉でね。だけどなぜ数学がね勉強するのかってことですね。だからやっぱロジックを表現するために、まあ、数学をやるんですね。でも、まあ、この自然言語ではだからロジックでないものも、まあ、ロジックのように表現できてしまうんですね。ああすればこうなると書けばいいだけですから、ね、だからこういうふうに思えばこうなるっていうのは結構スピリチュアルですけど、典型的にまあ文脈って言われていますよね。言葉の中ではね、神社に行けば幸せになるとか、確かにそんな側面はありますけどね、まあ、風が吹けば奥へが儲かるっていうのは結構ロジカルですけれども、例えばもうこの消しゴムがここで見つかれば幸運になるとか、そういったことですね。ジンクスというのも近いですね。だからそのお札の番号が揃っていれば幸福だとか、そんなようなことですね。何かそこに根拠はないけれども、その法則性、まあミドルレベルの法則性ですね、恣意的な法則性でとも言いますけど、そういったものでこういうことだったらこうなるっていうのをね、文脈って言えてしまいますよね。まあ数学的にそれロジカルとは言い難いですよね。数学で書いたら途中までしかロジカルでない、根本的なね、いわゆるだから物理的というかフィジカルというか具体的というか、そういったものと関連づけられていないっていうのは丸分かりっていうことですね。だから社会情勢が変わると、だからスピリチュアルな幸福とか因果関係って変わっていくんですよね。そういうことが、まあ、数学を使うとですね、だから迷信をですね打ち砕くとか、まあ、そういったことには使えそうだけれども、だけどまあ数学といってもだから途中の部分だけね合理的に書いて、だけどその肝心なその落としどころの部分と物理的具体性の部分がね書かれてないとかね、途中の部分だけ合理的に見せてるとか、まあ統計とかでもよくありますよね。まあそういう使われ方もしますし、まあ結局だから数学で表現しきれないことっていうのもあり得るから、まあだからそこはいろんな技術者とか周辺の科学者の人がむしろ新しい方程式を見つけてね、定理を見つけて新しい数学の表現方法ね、群とか感とかね作り上げていったってことですね。まあフォン・ノイマンも感を作りましたよね。そういったものですね。いろんなだから具体的な開発をする中で数学の定理が拡張されていくということもありますよね。まあ、だからこの初等中等教育において数学をやる意味っていうのは、だからだだっこですよね。こうなればこうなるという身勝手な論理をまあ打ち砕くというか、それに対してそのアンチテーゼをするというか、あるいはその証明してみるとかですね、まあ、そういったことにとても役に立っているのだろうなと思いますね。まあ、主観と客観をだからこう結びつけるということ、その中で本当の希望をね見出していくということですね。だからまあ数学教育というのはその国語の教育、英語の教育と合わせて結構必須になっているということ。でまあ数学も言葉だとすると、もう言葉の教育だけでほとんど初等中等教育は終わっているというか、もう占められているということですね。国語、英語、数学、全部言葉だとしたら、その上でだから応用しているのって言ったら理科と社会だけですよね。まあ本当かなり限定されたことを延々とやっているということが、まあ初等中等教育ですね。まあ、職業教育を高等学校などでする場合は職業科っていうのがありますけれども、普通科ではもう本当にまさに言葉の論理の教育がもうほとんどであるということですね。 で、まあ、そのことを、まあ、辛気臭いという人もいるし、もっともっと若い時から、まあ、もう商業や工業とか社会とかね、もっと具体的なことも教えたらいいと思いますね、私はね。けれどもだから基本的な論理の教育っていうことをね、まあ外せないポイントだなってことなんでしょうね。僕もだからちっちゃい頃はもっと思想とかね、芸術とかね、まあそういったことを学校で習えたらね、もっとかっこいいのになと思った時代もありましたけどね。でもなかなかだから当たる芸術や思想というものも、やっぱり論理的な裏付け、ロジカルな裏付けがないとね、なかなかみんなに作用しないっていうところはありますよね。でこのロジックというのを生み出しているのが、もう本当に、まあ論理誘導という部分ですよね。またお話ししますけれども、ここをだから描くことができたらね、まあ数学はもっといいかなと思いますね。数学でそこを描いていきたいという思いが私にはありましてね。だから歴史的な過程とかも、本当にだから歴史の今教科書で書かれているような定説では説明しきれない部分がいっぱいあるけれども、ここをまあ論理的な検証することはできますよね。本当にこうだったらこうっていうのを辻褄が合うにはどんなことに、何時代だったんだろうなって考えるっていうのが面白いことですね。そしてまあ共感とね、今のだから初等中等教育の問題というのはだからロジカルな人、論理的な人とやっぱり共感をする力が強い人とのね、やっぱり住み分けというか協力というか、住み分けでもあって協力でもあるんですよね。共感の力が強い人はもう共感力を伸ばしていってあげた方がいいだろうし、そこを評価してね、点数上でね評価してあげたら幸福度が上がるだろうし、論理をね使うのが得意な子はそれを評価してあげたらいいし、で、まあ、論理と共感っていうのはもう円の輪っかになってねつながっているんだよっていうこと、互いにつながっているってこと、循環しているってことを言うと、やっぱお互いへのリスペクトとね愛情が深まるだろうなと思いますね。だから全体値っていうのはだから論理と共感っていうものをね、この循環によって成り立ってるんだよっていうことを知れば、みんな他者に寛大にもなるし、かつ他者に寛大になれればこそ自分の専門性っていうのを大事にできる、安心してそこにね専門性にね埋没できたりもするんだろうねってことですね。チームワークがあってねこそ、チームワークとかコミュニティに支えられてこそ人はまあ専門性を発揮できるんだなっていうこと。でやっぱりこの若い時から、まあ、ロボットとかのねことをやるのもいいけれども、それでもやっぱりこの数学的な裏付けがね、文系理系ね、商業工業のね奥底にね、やっぱ数学があるよということ で国語と連携してるってことですよね。だから数学的な計算ができることを、まあ、言葉でもね表現できるかっていうことですね。なんか国語と数学ももう少し仲良くすべきなんですね。英語も仲良くすべきですね、まあ、このあたりが互いに仲良くするとやっぱり子供のやっぱり思考力が本当に上がりますからね。だから言うことを聞けば点数が取れるっていう、ね、ことじゃなく、あなたのやりたいことを表現できたら点数が上がっていくという、そういう教育方針だといいなと思います。また来週もよろしくお願いいたします。ごきげんよう。